こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの平木です。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。ということで平木さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっと、一風変わった特集をお持ちしました。
はい
はい、
まあでも、一風変わったというか過去にもやったことあるやつですよね。
過去やりましたね。はいはい、はい、やりましたね、はい。今日はスペイン語を学んでみようじゃないかということの第2弾ですね。
はい、いや第2弾、ついに第2弾ですね。
どうですかスペイン語、試合見てますけど。
そうですね、前回試合中に使われるフォーメーションとか、あとポジションの名前ですかねっていうのをやったと思うんですけど、うん、やっぱその単語は聞こえてくるようになりましたね。
いいですね。
いやそうっすよね。なんか
聞こえてくると嬉しいっすよね。
ああ確かに、ちょっと勉強したやつだなみたいなのはありますね。
うん、
あとあれだ、この前メッシが来たじゃないですか。
日本に
メッシが日本に来た時に、うん、イニエスタが最初のなんかその開会宣言みたいなやつをしたんですけど、ほうほう、なんかパルティダッソっておっしゃってたんですよ。で、うん、うおーってなる。俺わかるぞみたいな。俺スペイン語わかる
んだ。ことが
そうなんですよ。ああみたいな、なんかちょっとそれは感動しましたね。イニエスタの肉声からこうわかるみたいな。
イニエスタも興奮してるんだってことが肉声からわかると。
そうですね。
いいね。
いやっていうちょっと体験がありまして、なんかやっぱより一層勉強していくと、なんかもっと感動があるんじゃないかっていうのはやっぱ今思ってるところですよね。
でまあ近くに感じられるっていうのはでかいですよね、選手たちは、ね。
ああ確かにそうですね。なんか今インタビューとかもしてますもんね、途中。
ん？何？
インタビューとか、
インタビューね、最近
試合の途中とかに。
今年からラリーガ頑張ってますね、インタビュー。
うん、やっぱああいうのも聞こえてくると、なんかなんだろう、試合中のなんかこう起伏とか、感情の起伏とかも分かってくるのかなっていうイメージはありますよね。
そうですね、インタビューとか、あと試合のね、中でやってる指示とかね、あんなんも聞こえたらちょっと楽しいんだろうなっていう感じはしますよね。
確かにそうですね。
はい、
でまあ、今回ちょっとやっていきたいのが、まあ結構ラジオ中に吉井さんがもう遠慮なしに結構スペイン語使ってくると思うんですよ。
すいません。
でまあなんか文脈的にそういう意味だろうなと思って、なんかこう僕も使ったりとかしてたんですね。
うん、
でなんか直接調べたわけでもないのに、なんか曖昧な僕の理解でなんか使ってた用語をここでちょっと披露することによって、まあちゃんと学ぼうじゃないかっていう感じですね。
ああなるほど、いいですね。
はい、なんかちょっと、分かったふりをしてた用語です、実はみたいな感じですね。
あーなるほど、まあそれで言うと僕も分かったふりをしたとこからスタートしてる可能性はありますね。
あ
人が言ってるやつ
みたいな。そうっすよね、なんかよく聞くからこういう意味でしょうみたいな感じで使ってたやつですね。
うんうん、いいですね、やっていきましょう。うん、
っていうのをちょっと、上げていきたいんですけど、まあ、5つあって、まあ、1つ目がペリオディスタ。まあ、これはよく聞くと思うんですけど、うん、
聞くね。
そうですね、まあ、主に小沢さんのチャンネルとか、小沢さんの、がおっしゃってる、自分のことをペリオディスタっておっしゃってると思うんですけど、うん、
ペリオディスタ小沢チャンネルね。
そうですね、まあ、これはジャーナリストって意味ですよね。
ああ、そうか、あれの時に言ったっけ、スペインメディアかなんかの時に。
ああペリオディスタ、そうですね、はい、そうですね。うんうん、でまあペリオディスタっておっしゃってるんで、まあ多分そういうなんかニュースとか、なんかこうなんだろう、取材する人なんだろうなと思ってたんですけど、もうな、確かに僕もいつもなんか小沢さんのチャンネルを見てはいるんですけど、ペリオディスタってなんだろうって思ってた感じなので、まあ、ここでちょっと改めて調べてみたっていう感じです。
お最初に言ってますよね、小沢さん。
そうですね、
どうもこんにちは、ペリオディスタ小沢です。
はい、
ね、あれですね。
そうですね、まあなんで、これからはまあジャーナリスト小沢ですって言ってるんだなっていうのが分かったっていう感じですね。
うんうん、僕はツイッターのリストを作ってて、はいはい、そこにペリオディスタって名前つけて、現地のペリオディスタをいっぱい入れてたりします、
ね。おー、なるほど。うん、あ、それかっこいいっすね。
そう、かっこいいでしょ。はい、ツイッターのアカウントの中にスペイン語入ってると、はい、なんか、かぶれてる感じがして、おすすめです。いいです。
なるほど。ちょっとやろう。やってみます。で、まあ、この回結構実際使ってみるっていうところに僕はちょっと注力したいなと思ってまして、なんかちょっと例文を考えてきたんで、ちょっと披露していいですか。
ああ、ありがとうございます。
エルペリオディスタ、オザワ、クビオエルパルティドダ、レアルマドリード。なんかこれ意味はレアルマドリードの試合を、 ペリオディスタ小沢さんが取材したっていう意味なんですけど。
へえ、そうなんだ。
なんか、エルペリオディスタが、まあ、あるペリオディスタみたいな感じだと思うんですけど、クーブリオっていうなんかあの取材したっていうなんか動詞が入ってて、パルティード・ダ、レアル・マドリードが、まあ、あの試合っていう意味ですかね、マドリードの試合、
はいはいはい、
っていう感じで、まあ、なんかちょっと、例文をいきなり発表してみたんですけどまあこんな感じで使うんだなっていう。
なるほどなるほど、いいですね。ちょっとあの僕もそれが正しいのかどうか全然判断できないんですけど
まあちょっとかぶれてみようかなっていうところですね
いいですね、はい、いや例文作って使ってみるっていうのは相当あの大事らしいんで、語学学習
で。ああそうですね、うん、まあこれチャット GPT に考えてもらいましたね、とりあえず
素晴らしい、はい、いいですね。
で続きましてパラドンですね。
パラドン、
はい、
お
この前の試合、ママルダシュビリがあのパラドンしたとか、よく意味も分からず使ってたんですけどいや嘘です、意味は知ってたんですけど正確に調べたことはなかったっす。
うん、
まあ、でこれもあの素晴らしいセーブみたいな感じですよね、意味的には。
そうね、ビッグセーブっていう意味ですね。
はい、
はい、
まあ、なんでちょっと、知らなかったことをここで、懺悔しますというところですね
これね、多分ですけど、
はい、
パラールっていう動詞があるんですよ。
はいはいはい、
でパラールっていう動詞が止めるっていう意味なんで、
お、
まあ、多分そこから来てんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど、
これ勘です、僕の。
はいはい、
はい、パラドン、
パラドン、パラドンも考えてきたんですけど、
あ、いいですね、
エル・ポルテーロ、レアソリ、レアリソ、レアリソ・アン・パラドン、インクレビレ、インクレビレちょっとなんか流暢に言えないからあれなんですけどな、まあなんかある、キーパーがエル・ポルテーロ、キーパーが、パラドンを、信じられないパラドンを実行したみたいな意味らしいんですけど、
ほうほう、
はい、なんかインクレビレがもうインクレディブルみたいな、多分英語にもなってるような感じで、まあ、信じられないみたいな。
なるほど。
で、リアリソっていうのが実行みたいな感じらしいんですけど、まあ、動詞ですね、な、
うん、
まあ、そんな感じで使うんだなっていうまあでもポルテーロと多分パラドンっていうのは結構実況でも聞こえてきますよね、結構。
そうですね、もうパラドン決めた時は実況の人がもうでかい声でパラドンって言ってるから、
うん、
聞こえてきやすいかもしれないですね。
いやそうですよね、いやこれは僕も聞こえるようになってきましたね最近。
いいですね、
やっぱ自分で使ってるからこそっすよね、こういうのは聞こえてくるっていうのは。
そうですね、確かにね、知らない単語は聞こえてこないっていうのはもうね、語学学習のリスニングのもう常識というか、
はい、
もうセオリーじゃないですか、
うん、
だから単語の知ってる量っていうのはもうそのままリスニングの理解力に直結すると思うんで、
はい、
まあ、僕も全然知らないけど知ってる単語を増やすとめちゃくちゃ楽しくなってくるんで、
うん、
この流れは かなりいいと思いますよ。
そうですね、なんでちょっとどんどん行きたいんですけど、
行きましょう。
3つ目がドブレーテですね。
ドブレーテ、
これもそうですね、これもなんかあんまり分からず使ってたっていうところがありますけど
これね、おしゃれな響きですよね、はい、ドブレーテ、ね、めっちゃ好きですわ、う
ん、ベリンガムがドブレーテでとかなんか言ってましたけど
ねえ、ドブレーテ、
はい、これはまあ2試合、1試合で2得点することですね。
うん、これ英語とかだとないよね。
あー確かに、確かにハットトリックだしですもんね。よ
ね、3の時はハットトリックだけど2の時ないよね、はい、
うん、そうですね、ダブルとか言いましたっけあんまり言わないですよね。
まあ確かにダブルが該当する英語なのかな。
なんかでもシーズンダブルとかなんかそういうアウェー、ホーム&アウェーで勝つみたいな感じで使いますしね、うん、ダブルも
ね、
なかなかないっすよね英語だと。い
や、まあ、イタリアだとドッピエッタだと思うし、
はい、
多分ドイツだとドッペルパックみたいな、なんかそんなんを下田さんが言ってた気がする。なんか
あるんですね、
その辺にはあるみたいですね。
ああ、まあでも便利っすよね、
うん、
2得点結構ありますからね。
ありますからね、結構ね、うん、それはドブレーテ。
そうっすよね、
でおしゃれ
ドブレーテ、確かに、うん、確かに、まあ、これもちょっと考えてきたんですけど、
いいですね、
メッシ・マルコ・アン・ドブレーテっていうらしいっす、ね、
マルコ・アン・ドブレーテ、あー、ドブレーテ、
メッシがドブレーテ決めたと、はいはい、まはいはい、マルコっていうのが決めるっていう意味らしいんですけど、
そうですね、まあ、動詞が全部 O で終わってるのはきっとさっきから、
おお、本当だ、
三人称単数の過去形が O で終わる形なんで、
はいはいはい、
多分過去形で発注したらチャット GPT はおで終わる動詞にしてくれるんだと思います、ね、
なるほど、確かに全部おで、やっ終わってますね
結構ね活用が複雑なんでスペイン語の動詞は。
あ、まあ、でドブレーテが出たんで、ついでに、3得点がトリプレッタ、
トリプレッタお
で5得点がマニータっていうらしいですね。
おマニータ、はい、あそうかそうか言ってるな、そういや
マニータで聞きますねたまに。
うん、
なんかなんだろう、美味しそうな名前だなって思ってたんですけど
マニータって確か、はい、子供の手っていう意味ですよね。
ああですね、なんかそんな感じですよね、うん、
手を広げた時の5本指が5得点っていうことになったと、
はい、ああそういう逸話があるんですね、
うん、そうなんですよ。
なるほど、まあ確かにちょっとドブレーテもなんかそんな感じで、まあ僕結構放送で使ってたと思うんですけど、
うん、まあ、多分どんどん使っていきましょう。
はい、でちょっと最後2つが多分スペイン語じゃないかもしれないんですけど、なんかちょっと最近、なんか言ってはいるけどなんかあんまり意味知らなかったっていうのが、ちゃんと、うん、調べてなかったっていうのが、ドグソですね。
おお、ドグソ、
はい、
はいはい、
ドグソっていうのがデニーイングアンオビオブビオスゴールスコアリングオプチュニティの、頭文字を取ったやつで
英語、英語、
あそうです、英語ですね、うん、決定的な得点シーンの阻止のことを言うらしいですね、うん、
なるほど。あ、まあ、なんかそのドグソって名前と、はい、そのルール自体は知ってたけど、なんか略語なんだね、はい、あれ。
あですね、
ま
あもう、デニーイングなんで、まあ、多分阻止するみたいな感じなんで、もうそのままですね。
なるほどなるほど、うん、決定的阻止か、もう丸ごと、はい、そういうこと
で
ね。
そうですね、まあ、僕も
勉強になる。
そうですね、これ知らなかった、なんか略語だったんだなっていうのは知らなかったですね。
ドグソは例文あんの？
いや、作ってきてないです。英語なんで、スペイン語にできなかったですね。
なるほどね、確かに。
そう、チャット GPT に言ったらちゃんと英語で返してきたんで。
ドグソは英語だぞ。
そうですね。
なるほどね。
で、最後が、これ、Do you speak football? 世界のフットボール表現辞典。うんっていう、あるじゃないですか、 あ、
ね、
本、オレンジの本があると思うんですけど、うん、
いい本だよ
ね、はい、ベンさんとかが作ったやつですよね、
うん、
が、のスペインの項目に載ってたので、まあ、てかこれ日常的に使ってたなと思ってたんですけど、なんかスペインの表現なのかなっていうちょっと謎だったのが、FIFA ウイルスですね。
え、そうなの？
はい、スペインの項目に載ってたんですよ。
で、
まあ、スペインの表現なのか分かんないんですけど、まあ、これ僕ちょっとあれでしたね、吉藤さんが使ってたのを見てなんか調べて知ったような感じな用語な表現の仕方なので。
あ、そうなんだ。
あ、そうです、そうです、知らなかったですね僕は。
あ、スペイン初なんだね、あれ、 FIFA ウイルスっていう表現。
そうですね、なんでなんか新聞とか吉井さん結構読んでるから、なんかその表現がもう刷り込まれてたのかなとか勝手に予想したんですけど
かもしんないですね。なんかそう、怪我に侵される状態、
はい、
FIFA ウィークで、
はいはい、
そのことっすよね。
あ、そうですね、
うん、
そう、だから、ね、ラカルタデラリーガとか最後の方、最初の方ですかね、なんかあるチームが FIFA ウィークに侵されてるとかおっしゃってましたけど、うん、何を言ってんだとか思いながら聞いてた
感じですね。あ、本当に？あ、そうだったの、
はい
なんか一般的な言葉かと思ってたわ。
ああ、なるほど。あ、でもスペインなんですか ね、
すごいね、
ちょっと謎なんですけど、まあ、スペインの項目に載ってたんで、なんかそういうことでしょうね。
うん、なんかね、怪我人周りの、ね、表現面白いですよ。 FIFA ウイルスもそうなんだなっていうのは今知りましたけど、
はい、他もあります。
まあ、これスペイン語か関係ないけど、
はい、
なんかね、そうやって文字ってつけるのが好きらしくて、
はいはい、
クルトワとミリトンとあとアラバが全員前十字靭帯断裂なんで、
はい、
それをね、十字軍って言ってました確かちょっとスペイン語忘れたけど、十字軍っていう。
センスありますね。いや、ちょっと 笑っちゃいけないですけどセンスありますね。
すごいですよね。
いやー、面白いな。
どういう発想だよと。
いや、これでも FIFA ウイルスも面白いですよね。なんか、
ね、面白いですね。
最高に皮肉が効いてますよね。
ええー、本当ですよ。
うん、まあ、っていう5つが、まあ、僕がしっかり調べもしないで使ってた用語ですね。
いや、素晴らしいですね。まあでも、うん、僕はあんまり確かにそのこれ伝わるかなとかあんま気にせずに喋ってる可能性があるんで、
はい、
そうやって調べて伝えていただけるとありがたいです。
はい、
はい、じゃあ、まあちょっとここからは僕が、まあ何個かスペイン語を紹介したいんですけど、
はい、
で僕もね言うてもまあそんな知らないわけですよスペイン語で、はい、まあ、最近スペイン語実況を今シーズンから見るようになって、はい、スペイン語実況で試合見るっていうことが増えたんで、
はい、
まあ、そっから聞こえてくるスペイン語で、あ、これちょっとみんな知っとくと、あの、まあ、試合の内容というか実況が何言ってるのか結構分かりやすくなんじゃねえかなみたいなことが、言葉いくつかあるんで、
はい、
それをちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします。
で最初言ったようにやっぱり聞こえてない、ちゃう、知らない単語は絶対に聞こえてこないので、
うん、
まずもう基本かもしれないですけど、その特にスペイン語実況の試合だと知らない選手とかいっぱいいる可能性があるんですね、
はい、
なんで選手名と監督の名前は結構ね、はい、あの発音して覚えておいた方がいいっていうのがまずあるんですよ。
あ、確かにな、うん、
なんかその選手名とかを実況の人が発言したときに、例えばなんかジョニー・カルドーゾとか、はい、ベッセラとかベティスだとね、うん、あると思うんですけど、それが選手名だと認識できないのはなんかもったいないので、
うんうんうん、
でしかもなんかフルネームで例えば、マヌエル・ペレグリーニとか、
はい、
マルセリーノ・ガルシア・トラールとか監督の名前、フルで言ったりするんで、
うんうんうん、
結構名前入れとくのはかなり大事
なあ。確かにそれ大切っすよね、
うん、そうなんですよ。なんでちょっとここ時間かけて名前入れてもいいかもしれない。
なるほど。で今期難しかったのがアレイシュガルシアですよね。ですね、
はいはいはい。
ちょっとアレイシュ、どうやってアレイシュって読むのかっていうのはちょっと難しいですね。
難しいですよね、うん、まあ、基本的にアルファベットの読み方があの X は S なんですよ多分。
ああ、なるほど、
うん、だからアレイシュガルシアっていうのが多分正解、
まあ、なんかちょっとなまってアレイシュみたいな感じで言ってる
かな、うん、なんすかね、うん、ちょっとそこはちょっと定かじゃねえんですけど、
はいはい、
カタカナでどう書くかはちょっとね、まあ、多分正解ないんですけど、うん、まあ、アレイシュガルシアってなんかあの適当に C のもう S で発音さえすれば何でもいいと思います。
あ、あとなんかサビオとかサビーニョじゃないですか、あの実況でおっしゃるのは。
あ、サビーヨ、
サビーヨか。
あ、え、これあれなんだっけ、ジローナ、ジローナのサビーニョね。
あれ確か SAVO だ、 VIO だった気がするんですけど、なんか綴り的には。
いや、これね難しいのがそのポルトガル読みだと思うんですよ、ブラジル人だから。
ああ、なるほど、
うん、だからサビーニョって、
はい、
その本名がサビオ・モレイラ・ジオ・オリベイラなんで、
はい、
その本名でいくとサビオだと思うんですけど、
うん、
あのロナウジーニョ的な相性になるとサビーニョなんですよ。
ああ、なるほど。
あ、だからどっちも正解だと思う。
ああ、なるほどな、まあ、ちょっとそれはスペイン語と違うかもしれないのか、
うん、
なんか相性がありますし ね、まあ、ね、
そう、だから母国語の読み方で基本読むっていうのが、はい、まあ一般的ですけど、
うん
うん、例えばグルセタとかね、アトレティックのセンターフォワード、はい、あれグルセタの背が Z なんですけど、
はい、
あれは、まあ、Z は S なんですよ、
ほう、
あの読み方は、
はいはいはい、
なんでグルゼタと なんか濁らずにグルセタと読んだりする。
あ、
うん、とか、まあ、そういうなんか細かいアルファベットの読み方っていうのがそれぞれ決まってるんですけど、
はい、
ただありがたいことにスペイン語というか、まあ、スペイン人に関してはアルファベットの読み方はもう基本一種類なんで、
ほう、
この読み方、まあ、母音とのセットね、
はいはい、
あのボイントのセットでアルファベットと子音と母音のセットで、あの他の読み方をするっていうことがもう基本ないんで、
お、
だからそう一個ルール覚えちゃえばもう読めない文字はないと思います。発音できないことはないと思います。
お、なるほど、
はい、これはちょっとスペイン語のね僕は好きなところです。もうスペリングというか音に対する文字 あのパターンが英語とは違ってね、あの1種類しかないのがもう最高ですね。
あ、確かに
美しい。
英語だといろいろありますからね。
英語はひどいですよ、うん、もう勘弁してくれって思いますけど、うん、だからスペイン語は聞きさえすればもう文字に再現することは絶対できるんで、
お、あ、
そこがねいいと思います。
はい、
はい、でまあ、選手名とか監督名と同じようにチーム名とスタジアム名も、
はい、
まああのまあ、これはね分かると思うんですけど、
うんうん、
そのまあ、ただその正式名称を知ってるってだけじゃなくてなんか相性を知っとくとなんか一番入ってきやすいかなと思うんですよね。その実況の人も相性で言うことが多くて、
はい、
例えばレアルソシエダだったらもうそんなレアルソシエダなんてほぼ言わずにラレアルラレアルって言うし、うんうん、 例えば、まあ、ラスパルマスかな、グランカナリアっていう愛称あるんですけど、
はい、
確かね。でグランカナリアもなんかラスパルマスっていうことほぼなくて、グランカナリア、グランカナリアって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんか愛称で出てきた時もそれがなんかそのチームのことを言ってるんだなっていうのを知れるといいかもしれないですね。
あ、なるほど。
うん、まあマドリーだったらロスブランコス、ロスブランコスかな、
うんうん、
だし、まあ、白って意味なんですけど、
はいはい、
アトレティックの愛称知ってます？
リオネスとかですよね。
あ、そう、レオネスって言うんですけど、ライオンって意味ですね、うん、ライオンズ。
そうですね、
うん、あれね、あのサンマメスっていう、あの、はい、まあ、ちょ、サンマメスっていうスタジアムが、あの確かサンマメスっていう大聖堂、カテドラルがあって、
はい、
その近くにあるらしいんですよ、スタジアム。
お、
うん、だからサンマメスっていう名前らしいんですけど、
はい、
そのサンマメスっていう、まあ、あの昔の聖なる、まあ、なんかすごい偉い人なんかな、
はい、
サンマメス、うん、マメスさんがその、まあ、なんかちょっと逸話忘れましたけど、そのライオンの檻に入れられた時に、あの罰としてライオンの檻になんか入れられたらしいんですよ、
はい、
でその時にライオンを逆に従えて、なんか手なずけたみたいな伝説があるらしくて、
すごいな。
そうだから、その時にその伝説をいただいて、そのサンマメスを守るライオンたちっていうのがアトレティックの愛称にあった。
なるほど、
レオネス、
おしゃれですね。
そうそう、なんで、まあ、あの実況とかではレオネス、レオネスって言うから、
はい、
まあ、それも知っとくと面白いかもしれないですね。
お、でも今ので一発で覚えましたね。
はい、覚えました、
今の逸話で。
いや確かにね、そういうのを掘っていくと面白いかもしれない、
ね、そうですね。いや、もう僕何も知らずに、あの最近あのアトレティックファン、あの名乗ってるんで、あのツイッター のプロフィール欄にあのライオンの絵文字をあの載せたんですけど。
あ、そういうことなの、あれ何かと思ってたわ。
あ、そうですか。あ、でもその逸話が あればもうあのそのライオンを載せた理由もちょっと自分で納得です。納得しました
、ね、うんうん、気持ちくね、うん、いいですね。
はい、
はい、でそれからですね、出身地、選手の出身地を知っとくといいよっていう話があります。はいはい
は
い、
なるほど。
あの実況の中で、まあ、日本語の実況だと基本選手名呼ぶじゃないですか、
はい、
例えば、まあ、ロドリゴとかあのビニシウスとかベリンガムとか、
うんうんうん、
って呼ぶと思うんですけど、そのスペイン語実況だとどうやらその名前を呼ぶばかりではなく、なんかね、言い換えるんですよね、出身地で。
ほうほうほう。
例えば、いや、日本語で例えるなら、
はい、
イングランド人とかって言うんですよ。
はいはいはい、
あのブラジル人とかドイツ人。
なるほど、はい、
そうで、まあ、スペイン人の場合はその出身の地方名で言ったりするんで、例えばイアゴ・アスパスの話をずっとしてるときに、まあ、セルタの出身なんで、
はい、
ガリシア地方の人ですよね、
うん、
なんでイアゴ・アスパスとか言って、あのなんかあーと話して、でその後2個目の文章を来た時、デランテロ・ガジェゴっていうのが主語になったりするんですね。これはガリシア人のセンターフォワードっていう意味なんですけど、
はいはい、
デランテロ・ガジェゴとか。
なるほど。
そう、で例えばマルセリーノ監督だったらエル・アストリアーノっていう、まあ、エル・アストリアーノっていうアストリアの、人っていう主語になったりとか、
はいはい、
あとなんかそうだな、ラテラルカタランとかね、カタルーニャのサイドバックとか。
なあ、うん、なるほど。
とかあとこの間ペリストリーグラナダ戦をちょっと見て聞いてたんですけど、はい、フットボリスタウルグアージョっていうね、ウルグアイのフットボリスタっていう、
なるほど、
言い方をしたりするんで、なんかそれ聞いた時に、あ、ペリストリーのことだなってなかなか入ってこないと思うんですよね。
いや、むずいっすねそれは。
そう、ただまあ映像ではペリストリーがボール持ってるから、
はい、
あ、ペリストリってウルグアイ人なんだってそこで僕知ったんですけど。
あ、う
ん、
あ、そういうことか。はい、あ、まあ、僕はそっか、ウルグアイ人って知ってるから入ってきそうかもしれないですけど、ちょっとハードルありますねそれは。
ねえ、だからこれ出身地を知ってればなんか誰を指して言ってんのかがよくわかるから、
はい、
ここも知っとくのおすすめっすね。
なるほど、
うん、
まあ、でも逆もありきってことですよね、今ボール持ってる人の出身地がわかるっていうのもあるかもしれない
ですね。あ、そうそう、それもあるんですよ本当に。だからラテラルカタランなんか面白いですよね。
お、確かに、
うん、まあ、マドリーの試合をスペイン語で見ることってまあほぼないんで、
はい、
ほぼ日本語ついちゃってるから、うん、あれなんですけど、ねえ、まあ、ガジェーゴよく出てくるし、まあ、今日見てたビジャレアルの試合はマルセリーノ監督がアストリアーノなんで、
はい、
それはよく出てくるし、あと、まあ、バスコ、バスクの人、
はいはいはい、
うん、
でもあの
これもバスコもあるね。
アトリティックの試合だとどうなるんですかね、あの全員バスクの人じゃないですか。
確かにね、あれどうすんだろう。
そうっすよね、むずいっすよね。
バスコバスコって言うの
かな、バスコバスコって
全然わかんねえや。
あでも確かアトリティックの試合は結構、あのスペイン語実況が多いんですよね、あの今季見てきて思うのは。
あそうですね、そこまで日本語優先的には入ってこないですね、う
ん、やっぱ3強でもないですし、なんでまあちょっと それちょっと気になるんで見てみるのありっすね。
ちょっと聞いてみようかな、それ面白そうだね、はい、
そうですね、うん、
はい。でこっから先はですね、ちょっともう試合中に実況の人が叫ぶワード集みたいな。
おお、
うん、でまずティロスっていうのがあって、
ティロス、
ティロスね、ティロスはシュートのことです。
おお、ティロス。
なんでもティロースってめっちゃ叫びます。シュートだ、うん、
なるほど。
ティロはあのティロがシュートで複数形ティロスなんですけど、
はい、
ティローって言うんですけど、はい、まあ、ティロスはプエルタって言うと枠内シュートとか意味で。
おプエルタ。はい。
プエルタ。プエルタはまあポルテーロの流れを組む、なんていうんですか、門、うんうん、ゴールって意味ですけど。
はい。
はい。とかあとはペリグロっていうのが、
ペリグロ、
ピンチという意味ですね。
お
ペリグロ、うん、であとそうだな、まあ、ちょっとざっと紹介するとファルタっていう、ファルタ、ファルタっていうのが、はい、ファウルのことを指していて、
うん、
まあ、ファウタでルーカスとか、ね、ルーカスのファウルという感じで使われる、
はい。
でまあ、ファウル、ファルタはなんかね、そのフリーキックもたまにファウタって呼んでて、な何これって思います。
お
どっちみたいな。その
あれですかね、なんかファールによってフリーキックを得たからとか、そういう意味ですかね。
そうなんですよ、なんかねファウタでルーカスって言うと、ラファウタでルーカスって言うと、まあ、ルーカスのファールなんですけど、
はい、
なんかバブエナファウタでクロースとかってクロースのなんか素敵なあのフリーキックみたいなのが出てくるんで、
お
なんか便利ですね、どっちも
便利な用語です ね,
ね。でフリーキックっていうのはもう一個言い方があって、バロンパラードっていう言い方、
はい、おうお
う、でこれはボールとパラードはさっき出てきたパラドンの、まあ、
あ
ちょっと、
はいはい、
変化系プレースキックのことですよね、要は。
お
止まったボールっていう意味、
うんうん
うん、でバロンパラードって出てきたら、なんかあこれ今フリーキックの話してんだなみたいな、
なるほど
のは分かる、
うんうん、
であとまあ実況叫ぶ系で僕が最近知った面白いのが、クロスとかを上げた時に、
はい、
よくプリメーロパーローって言うんですよ。プリメーロパーロー。
プリメーロ、はい。
そう、プリメーロパーロー、あるいはセグンドパーロー、セグンドパーローって言うんですよ。
ああ、ということはなんか リーグに関係してるんですかね。
で、あ、これね、リーグじゃなくて、プリメーロとかセグンドっていうのは、はい、その助数詞なんですよ。ファーストとかセカンド。
ああ、なるほど。
うん。だからリーグも、ラリーガのプリメーラは1番目のリーグだし。
ああ、そういう意味なんですね。
セグンドは2番目のリーグ。
はい。
なんですよね。でプリメーロパロっていう、そのパロっていうのは、
はい、
まずなんか普通の意味だとスティック棒のことらしいんですよ。
はいはいはい。パロ
でサッカーの文脈だとあのゴールポストのことを指すらしいんですよね。
なるほど。
そうでクロスを上げるときにプリメーロパロってめっちゃ叫ぶんですけど、
はい、
それは要は手前の一番目のストック、そう、はい、ニアサイドのクロスっていうのを叫んでるんですよ。だからクロスを一瞬でニアかファーかを判断してプリメロパーローとかセグンドパーローとかって、なんかセグンドの時はちょっと落ち着いてるんですね、ファーとか、なんかセグンドパーローとかってなんか折り返しを期待してる感じ。プリメロパーローはもう本当に得点に直結するからめっちゃ急いでいい。
なるほど、
プリメロパーロー。そう
なんかそれに関しては英語の方が分かりやすいですね、ニアファーって。
あ、ニアファー確かにね、それはもう一言で表せるから。
いやでもなんか面白い表現ですね、それも。
なんかねこの回りくどい感じがなんか面白いですよね。
あー、棒って聞いて
一番目の棒
なんかあったかなって思いましたけど。
いやこれね、そう、
なるほど、
何のことか全然分かんなくて調べても、
うん、
そのプリメーロパロで検索すると、まあ普通に意味調べたら一番目の棒とかって出るわけですよ。
はいはい。
でなんかエルプリメーロパロっていうそのスペイン語のポッドキャストあって、なんかようわからんペリオディストがやってるんです、
はい、
だ有名なんかもしれないですけど、
はいはいはい。
でなんか何これって思ってて、まあ、間違いなくサッカー用語だなと思ったんで、僕も今回チャット GPT に聞いたら、どうやらゴールポストのことで、それはニアサイドのことだよと。
なるほど。
まあ、そういうね、
すごいな、
辞書に載ってない言葉はチャット GPT に聞くといい。
なるほど。まあ、なんかちょっとスペイン語実況をなんか訳してほしいですよね、チャット GPT に。
いやそうっすよね、まあね、もう言葉数がめちゃくちゃ多いんで。
いやしかも早いじゃないですか、実況
早いっすね、もう何言ってるか分かんないし、 あとなんか関係代名詞とかあと代名詞、はい、普通の代名詞とかが多すぎて、その聞こえるんだけどそれどういう構造みたいなのが全然わかんないです。あ、
なるほど、
うん、だから結構難易度高いなとは思いますね。
そうですね、むずいっすね。なんか出身地で言ったり関係代名詞とかで言ったり
そうなん
むずいですね。
だからまあちょっとでも知ってる単語を増やすっていうところからまずやるといいのかなと。
まあそうですね、
うん、
まあ勉強していくしかないですね、ここは。
そうっすね、はい、はい、まあというのが我々、あ、私が今最近ね、はい、サッカースペイン語実況を見て、知った言葉たちでした。
なるほど、はい、ありがとうございます。でまあここからまあそう、まあ、楽しく勉強するためにはどうすればいいかなって僕なりに考えてみたんですけど、
はい、
まあ、なんかこうサッカー選手って結構相性があるじゃないですか。なんか例えば、カズだったらキングカズとか、
あ、なるほどね、ニックネーム、
あ、そうですそうです。あとワンダーボーイとかだとオーウェンとか、
オーウェン、
あるじゃないですか。あのボルハイ・イグレシアスだったらパンダさんとかあるじゃないですか。
パンダとかね、ユニークだね。
なんで、このなんかスペイン語での相性とかも結構あるかなと思って調べてみたんで、なんかこう、うん、往年のサッカー選手の、まあ、往年って現役も多分いるかもしれないですけど、まあ相性とかをスペイン語で言って、まあ、これ吉井さんに当ててもらおうかなと、クイズを出したいなっていう。
お、クイズいいですね、は
い、っていうのをちょっと用意してきたのでやっていこうかな。まあ、3問ぐらいですかね。
楽しげだな。
お、マジですか。
初めてぐらいそのクイズなんかやったことないじゃない。
まあ確かにどういう編集になるのかなっていうのは僕もちょっとやってみてのところですね。
いいな、楽しそう、やりましょう。
はい、じゃあまずちょっと簡単めにマドリーの選手からいこうかなと思います。
お、いけるよこれは。
はい、じゃあいきますね。ちょっと僕が流暢に言えないかもしれないですけど、はい、エルシエテエスパニパーニャ、エスパーニャ、
エルシエテ・エスパーニャ、
エルシエテ・デ・エスパーニャ、
エルシエテ・デ・エスパーニャ、
はい、
え、
これまず略してもらう、略せます、まず
スペインの7番ってこと。
あ、ですです。
誰だろう。あ、ラウル・ゴンサレスか。
あ、です、そうです。
おお、
そうですね、
なるほど ね7番っていうのがもうその人を指すようになっちゃってるわけだ。
あ、そうみたいですね、やっぱこれだと。
おー、エルシエテ・デ・エスパーニャ、
そうですね、
おしゃれだな。あ、相性長いね、ほんで。
確かにな、なんかこれみたいな感じじゃないですね。
エルシエテ・デ・エスパーニャ、はい、まあ確かにね、代名詞的になってるのかもね、7番が。
あー、ですかね、うん、まあ、
かっこいいな。
まあ、確かにマドリーでも7番ずっと長かったですからね。
ねえ、そうですね、
はい。まあ、続いて、じゃあ、これは、あと、あれですね、これちょっと最初に言うの忘れてたんですけど、これ、ウィキペディアに載ってる情報ですね、
はい、
を参考にしてます。じゃあ、続いてもマドリーでいこうかな、マドリーの選手、まあ、選手というか、OB までいっちゃおうか、ちょっと難しいんで、エル・コラソン。
エル・コラソン、
はい、
なんだそれ、コラソン、聞いたことないな。
コラソンがですね、てかワンピースにもいますよね、コラソンって。コラソンっていうのが心臓って意味ですね。
はいはい、心臓、
はい。まあ、これはなんかスパッと言えるような用語ですよね。
もうエルコラソン、かっこいいな、心臓もうってことは中盤の人ってこと。
あー、 いや違いますね。
違う、
はい。まあ、なんて言うんだろうな、なんかもう魂みたいな感じですね、マドリーの。
え、コラソン、ゴールキーパー。
いや、違いますね。
なんだろう。
あ、もうちなみに言うと今いないです、マドリー
には。
はい、
うんうん、マドリーの魂、エル・コラソン、
はい、かつスペイン人ですね。
スペイン人、セルヒオ・ラモスとか。
あ、そうです。
おお、魂だわ。
そうですね、魂っすね。
コラソンって呼んでんのか。
そう、心臓みたいですね。
へえ、心臓は、要は心臓って。
まあ、でもなんか L ってなんかあれ、ザみたいな意味合いですよね。
あ、そうですね、漢字で。
あ、まあ、なんで、はいはいはい、本当もう心臓といえばこの人みたいな感じなんですかね。
いや、代名詞つくのはやっぱすごいね、選手として。
確かにそうですね、うん、かっこいいっすよね。
いや、ちょっと覚えよう、エルコラ。なんか意外とその相性がセネームになってたりすること多いからね。
はい、
今みたいな代名詞みたいな感じじゃなくて、
はい、
例えばセスクとかも多分フランセスク・ファブレガスだから、
はい、
その まあ、名前の一部を取ってセスクって呼ばれてると思うんですけど、まあ、ブラジル人とかは結構ニックネーム多いですけど、
うんうんうん、まあ、確かにな、ね、そうですね。
イスコとかもフランシスコ・アルカロンからかっていう名前だから、はいはい、なんか結構ねニックネームをそのまま使ってるみたいなパターン、
ああなるほどな、
うん、まあまあいると思う。ホセルイもだってホセルイスなんとかでしょ、
は
い
は
い、
ああそっか、
うん、だからね結構ニックネーム見てみるといいかもね。
ああ確かにロドリとかもなんかそんな感じでしたよね。確か
確かにあれね分かんないよな、はい、ロドリゴなんとかって英語で書かれたらえこの中盤誰みたいな、スペイン代表のイレブン見た時に。
ああ、あと1回読めなかったのがガビ、ガビか1回読めなかったのがガビがあります。
ガビなんて書いてたっけ、難しかった。
ガブリエル、え、なんだかな、なんか結構難しかったですね。なんか
あでもなんか確かそうだわ、ガブリエルなんとか、
うん、
あとペドロもさ確かペドあペドリか、ペドリもペドロなんとかじゃなか
った、はい、ああそうなんです ね
ペドリ、
まあ、確かに
ペドロ・ゴンサレス・ロペス、
それ面白いですね。あの逆にあのいつも呼ばないフルネームで呼んでみて誰かって当てるっていうの、
まあ、確かにフルネームクイズ今度やろうよ
やりましょう
面白そう、うん、いいね。なんかこういうの見るとやっぱスペインの名前長えなとかいう、なんかこういうねちょっとサッカーとは関係ない文化のところに注目が
い
ったりとかして、
は
い、まあなんか勉強になります、
ね、そうですね。あとなんか地方とかにもよってなんか名前とかもありますよね、うん、なんかよく使われる名前とかも、
ああそういうのもあるね確かにね、
うん
うん、まあ、まあはい、カタルーニャだったら読み方普通に違ったりもするし、
あややこしいですねそれはまあでも、
ね、本当ですね、
まあ、そこの文化ですからね、まあ、でも知っておくとやっぱ面白く見れるかもしれないですね、
うん、
サッカー、
うん、そうですね。なんでまあちょっと皆さんもぜひスペイン語実況を見るときがあったら、なんか今日出てきたような単語を思い出していただいたりとか、
はい、
ね、なんか選手の名前にもちょっと注目していただくような楽しみ方をしてみてはいかがでしょうかということですね。
そうですね、ぜひお願いします。
はい、あすごいなんか久々になんか肩の力を抜いた楽しい回でした、はい、まあ、別にいつも、
まあ、いつもめっちゃ力入ってるんですか
、ね、こういう回もいいですね。
そうですね、まあ、またスペイン語回やりましょう。
はい、またやりましょう。それじゃあ今日はこの辺で失礼します。また来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。